先ほど詩識者に読んでいただきました短い聖書の2節の言葉は、教会は初めてという方、まだあまり聖書の語ることがわからないという方にぜひ聞いていただきたい聖書の言葉であります。私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。今や恵みの時、今こそ救いの日。この手紙を書きました使徒パウロという人が、ここに恵みがあるんだ、ここに救いがあるよと指し示している箇所です。これを見てほしい、これを見ればもうバッチリなんだ。その意味で今日の聖書箇所というのは、隠れるところのない福音の真髄を語る言葉、その土台を語る言葉である箇所だと、教会は初心者だという方にはぜひどうしても聞いていただきたいような箇所であります。けれどもまたこの箇所は、洗礼を受けて長く教会生活を過ごしている者たちもまた改めて聞くべき言葉であると思います。なぜならばこの福音の言葉は全ての人に差し向けられている神の言葉ではありますが、使徒パウロがまず語っているのはコリント教会の人々、つまり洗礼を受けて教会に加えられている信仰者に対してだからです。もちろんその人たちだけに適合する良い知らせを語っているというのではありません。教会にとっても真実であり、また全ての人にとっての真実である、ただ一つの福音、神の良き知らせであります。神がくださる福音っていうのは、まあおかしな言い方かもしれませんけれども、素人とか玄人とかなくて、神が人間に与えてくださったただ一つのグッドニュースがそこにはあるだけです。しかしそれは私たちの信仰の貧しさと神のくださる豊かさのゆえに、このただ一つのグッドニュースが分かりきった、知り尽くした、もう十分味わい尽くしたということがないのです。それゆえ信頼者も求道者も熟練のキリスト者も、ただ一つの恵みを生涯かけていただくのであります。そのただ一つの恵みっていうのは、具体的には一体何であるのか、改めて申しますと、それは神との和解です。神様と仲直りすることができるということです。直前の箇所で語られていました、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させたのだと。神様と仲直りすることが私たちに与えられています唯一の恵みであると、こう言われると、おそらく初めて教会に来たような人はちょっと堅すかしを食ったような気になるかもしれません。というのは、教会の門をくぐってくる方の中で、自分は神様と仲違いしてしまっている、それが苦しくて仕方がない、どうしたら神様と仲直りできるのでしょうかなどと問いながら来る人はほとんどいないからです。おそらく今日ここにいる誰一人として、人それぞれ教会につながった事情っていうのはいろいろあると思いますけれども、神様と喧嘩していて苦しいと感じたから教会に来たというものはいないと思います。そうであれば、神が私たちに語りかけてくださる福音というのは、私たちにとって到底福音、すなわち良い知らせとして直ちに聞こえてくるようなものではないかもしれません。私たちは自分たちが神様と仲違いしてしまっているということに気づかないほどに神様から遠く離れた存在になってしまっているからであります。けれどもそうであっても、こう言い換えたらどうでしょうか。私たちはそれぞれに生きづらさというものを感じています。あるいは 生きることへの不満を持っています。それもまた人それぞれ千差万別であるかもしれませんが、そういうことを一切感じないということはないと思います。今抱えている生きづらさ、生活の不安、不満がもしも直ちに解消するとすれば、もちろん何の不満も不安も今はないという瞬間が訪れるかもしれません。けれどもそういう瞬間というのは、自分の経験を振り返って考えてもそれほど長続きするものではないのではないでしょうか。一つ一つの不満を潰していっても、不安がなくなっていっても、いたちごっこのように新しい不満、新しい不安、また新しい生きづらさが芽生えてくるようなものではないでしょうか。先週も少しだけ触れました。今にわかに存在感を増してきています反出生主義という思想があります。簡単に言ってしまえば、生まれてこない方が良かったっていう考えです。これには、人生には良いことよりも悪いことの方がずっと多い、満足よりも不満であることの方がずっと多いっていう、単純素朴な私たちの生活実感に根ざしている思想であると思います。で、聖書の見方においてもこれは考えるに値しない意見などではありません。むしろ聖書の中にも結晶化されているような人間の原初的な実感であるとさえ言えるのではないかと思います。最初の人アダムがエデンの園から追い出された時、神様確かにこう言われたんですよ。お前のために大地は呪われた、お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ、お前は額に汗してパンを得る、土に帰る時まで、塵に過ぎないお前は塵に帰る。例えば聖書の中の有名なコヘレトの言葉という文書は、創世記のこの今のアダムに語られた神の言葉を念頭に置きながら、この生涯を通して我々人間は自分が動物と同じようなものに過ぎないことを思い知らされることになるのだと、そういうふうに語りました。しかしなぜこのような生きづらさの中に我々が置かれてしまっているかといえば、社会科学や医学や生物学や心理学や文学や、様々な学問がその理由をそれぞれに分析し、それを解決する方法もそれぞれの仕方で語るとは思いますが、聖書というのはその理由を、私たちが神様と仲違いしてしまったからだと言いまして、その解決方法を神様と仲直りすることだというのであります。人が抱える不安や不満、生きづらさっていうのは千差万別あるかもしれないけれども、それが何に由来するのか、遡って遡って突き詰めて突き詰めていけば、それは我々が神様と仲違いしてしまっているからだっていうんです。そこでアウグスティヌスという古代の神学者はこういうふうに言いました。神よ、あなたは私たちをあなたに向けてお作りになられました。それゆえ私たちの心はあなたの中に憩うまで安らぐことができません。もしも聖書を熟読した上でアウグスティヌスがこういうことが本当ならば、いくら医学が発達しても心理学が発達しても、社会科学と政治が手を組んで理想的な人間社会を実現したとしても、私たち人間の心が安らぐことはありません。何によっても決して満たされない空洞を抱えたままになります。神と和解しなければ、神様と仲直りしなければ、どこかで生まれてこない方が良かったと言わなければならない、その言葉が真実になってしまう可能性と そしてその言葉の存在感の重さっていうのをどこまでも拭いきれず持ち続けることになってしまうのではないかなと思います。そしてそれはある人が無神論者であるか有神論者であるかも関係がないと思います。というのは聖書には実はいい加減な信仰者ではなく正しく敬虔な信仰者でありながら私の生まれた日は消え失せよ呪われよ私の生まれた日は母が私を産んだ日は祝福されてはならないそういう言葉を敬虔な信仰者が語らなければならなかった事態そういう声を記録しているのであります。彼らは皆自分と自分の生きる世界が神が作られたすべてのものをご覧になってそれは極めて良かった素晴らしい世界だとそういうふうに喜んでくださった自分と世界であることをやめ神と仲違いし生まれなかった方がそのもののために良かったとそう言われなければならないものとなってしまった呪われた自分と世界であることを聖書の信仰者たちっていうのはどんな悲観主義者や遠征主義者やニヒリストたちよりも深く深く知っているのです。今話題の反出生主義よりも深くこの世の呪われた現実呪われた人間の命を知っているのが聖書であります。ところがこれで終わりではありません。聖書は例えばギリシャ神話のようになんでこの世に苦しみがあるのとそれはパンドラという人が箱を開けてしまってそこから災難一切の災難が溢れ出してきて何にも苦しみがなかった世界に悲しみと苦しみが撒き散らされてしまったから世界は苦しいんですよっていうふうに説明してこの世界を説明する世界観を提供しようとするのではありません。聖書はそういうことはしない。聖書は福音を語ろうとする。神話的な時代以来我々人間とは切っても切り離せない関係となってしまっている呪われた大地に生きているような我々人間の現実それを引き起こした神との仲違いこれは永遠不変のものではないっていうんです。そのような神話的というほどに古い古い強固な人間のありさまは過ぎ去り新しい時代がもう明け染めたというのです。この私たちの不具大天の敵になってしまった神がキリストを通して私たちをご自身と和解させもはや我々の罪の責任を問うことはしなくなったと宣言するのであります。もう罪は問われない。もう神様は敵じゃない。神様ともう仲直りしている。それは教会に来たばかりの頃の人にとっては縁遠いような言葉に聞こえるかもしれません。思いもよらないような神様と仲違いしているという前提をよくわからないままに押し付けられたように感じてしまうような言葉であるかもしれません。でもしかしこの言葉は私はこう言い換えることができる言葉だと思うんです。あなたが生まれてきてよかった。あなたが存在してくれて嬉しい。あなたが生きていることが私の喜びだ。神様と仲直りしているっていうのはそういう神様の言葉が私たちに向かって語られているということです。何もできなくったって構わない。どんなあなたでも迷惑だなんて思わない。ただあなたがいることが私は嬉しいんだ。あなたは誰にも代え難い私の宝だ。そういうふうに神様が私たちに向かって語っておられる。 神の言葉が比類のない深さを持って私たちの生まれてこない方が良かった呪いの現実を見据えていたように、キリストイエスの出来事を通して私たちに新しく語りかけられている神の言葉は私たちを支え生きる勇気を与えてくれる誰のどんな言葉よりも深く深く根っこの根っこから私たちを丸ごと祝福してくれる揺るぎのない言葉であります。ある神学者はこんな趣旨のことを言いました。私たちは生きることを強制されてはいないんだ、生きなければならないんじゃないんだ、私たちの命はねばならない命ではなくて許されている命なんだ、あなたは生きていてよい、ありのままに丸ごとのあなたが生きているだけでよい、その言葉を聞くことが神の許しの言葉を聞くということです。自分で生きなければならない、生きなければならないって必死にもがくんじゃなくて、生きていてよい、あなたが生きていることが嬉しい、そういうふうに語りかけてくださる神の言葉を存在の根っこから聞くのです。第5章から今日の箇所に至るまで見えるものではなく見えないものに目を注げと言われ続けてまいりました。それはまた今私たちが聞いたことから言い直すならば、この世界の中に私たちが呪われていて、人生というのは生きるに値しないと語り証明する目に見える証拠がどんなに数多く存在したとしても、神様はそのすべての証拠を吹き飛ばし、かき消す終末的な大声でもって、あなたが生まれてきて嬉しい、そう断固お語りになるのであります。この世のすべては過ぎ去るものであります。父親の声も母親の声も教師の声も上司の声も同僚の声も友人の声も新聞の声も政治の声も心理学の声も夫の声も妻の声もまた自分自身をダメ出しする自分の声も、目に見えるものあるいは神に由来しない目に見えないものは全部過ぎ去ります。けれども草は枯れ花はしぼんでも神の言葉はとこしえに立ちます。私たちは生まれてきてよかったのであります。イエス・キリストの父なる神様が私たちのことをそういうふうに喜んでいらっしゃいます。今のままのあなたが生きてていいよ、今のままのあなたにが生きていて嬉しいんだと。私たち人間はこの神の言葉を受け止めるのが本当に下手くそであると思います。自分が神様から離れていることすら気づかない私たちは同じように福音を聞くのも下手くそだと思います。洗礼を受けたキリスト者であっても、私たちは本当にこの言葉を味わいきれていないと思います。だからパウロは神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんと語らなければなりませんでした。ふさわしくないものがただただ無償で神の一方的な選びによって 100% 受け入れられ肯定されている。しかしこのことをですね、すぐに卒業してしまって次の段階への成長があるんだと、アドバンスコースに進んで恵みによって支えられている、丸ごと支えられているというところからそれていって、自力でふさわしさの中身を積み上げていく、神の恵みを少しでも自分の良さに置き換えることができるという段階に移行しようとすれば、もうそこでは福音がすでに聞こえなくなってしまっているんです。それがコリント教会の問題であり、だからパウロはここで改めて今って語る必要がありました。 未信者の前にもキリスト者の前にもあるのはただ一つの福音であり、それは今この私たちが恵みの時に生きているということ、救いの時に生きているのだということです。2000年前に神がキリストにおいて始めてくださった恵みの時、救いの時、今私たちが生かされているのがこの時であります。今ですよ、今この瞬間ですよ。過去でもなく、過去洗礼を受けた時ではなく、将来信仰を失った時でもなく、洗礼を受けていない者にとっても、洗礼をすでに受け取った者にとっても、私たちの見えるところ持てるものによらず、ただ恵みと救いによって生かされるその時っていうのは今ですよ。今この時のことですよ。今この私に言われてるんです。私たちが神様を求める前に神様の方から宣言されるんです。何もできなくったって構わない、どんなあなたでも迷惑だなんて思わない、ただあなたがいることが私は嬉しいんだ、あなたは誰にも何にも代えがたい私の宝だ、このイエス・キリストを通して与えられる和解の言葉、仲直りの言葉、祝福の言葉を、そのことを聞くことを忘れてしまっている我々キリスト者たちも、また私たちへの言葉として一緒に聞こうではありませんか。私たちの信仰生活の中で、生涯の中で、それ以外の言葉が存在感を増すことを許してはなりません。主なる神様はすぐに自分の技によって自分の良さを確認したくなる私たちのために、いや私はだいぶ信仰者として成長したななんて、そんなこと言わないために、主日ごとの礼拝においてただ恵みによってのみ生かす見えない御言葉である説教と、見える御言葉である聖餐を教会に与えてくださったのであります。ここまで触れずに参りましたが、一節に神の協力者という印象的な言葉があったことを、最後にこれまでの関連から触れたいと思います。竹森正一という牧師は、真面目で良い生活をすれば神と一緒に働いていると思う人がいるけれども、それは間違いではないかと言いました。より正しいことをすることによって神の仕事を援助すると思うとすると、それはいつの間にか神の不足分を自分が補っているという意味で神の協力者であると理解してはいないかという趣旨のことを言います。そういった意味で我々は神の仕事をお手伝いすることなんてできないんだと、そうではなくて、我々が神の協力者であるのは神の不足分を補うように、我々が自分で力を奮い立ててその仕事に就くのではなくて、パウロの言葉で言えば、キリストの愛が私たちを駆り立てるから私たちは神のために働く協力者になるのだと言います。この私たちを駆り立て神の協力者とするキリストの愛というのは、私たちが今日聞いた福音の言葉以外ではありえません。それだから私たちがこの変わることのないただ一つの嬉しい言葉を全ての人と共に聞き続けるために、神の言葉を自分に対して、また隣人に対して語り続けるならば、その時私たちはキリストの体と呼ばれる神の教会であり、神と共に働くものであります。この福音の言葉を全身全霊で聞き語る者が、つまり時が満ちて席を切ったように溢れ出してきたキリストの出来事における神の恵みに 圧倒され、その神の愛にいつの間にやら巻き込まれて生きているものが神の協力者であります。神の恵みに聞くのが下手で、何度も何度も私たちは失敗してしまいますが、しかし確かにその言葉を自分への言葉として聞き、この土台から何度でもやり直そうと毎週日曜日ごとにし続けている群れがここにあります。今日ここでも、ここにいる私たちは溢れ出してきた福音の言葉、神の和解の言葉、あなたが生きていることは嬉しいというキリストの出来事の語る神の言葉に、前からも後ろからも内側からも外側からも、その嬉しい言葉に溺れずには折れないほどに巻き込まれているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、東日本大震災からあと1ヶ月で10年というこの節目の時に、福島と宮城を中心にまた大きな地震が起きました。死者が出たとは報道されていませんが、100人を超える怪我人と何千世帯もの断水などが起こっていると聞いています。このコロナ禍の折に危険になってしまった我が家を出て、しばらくの間他人と一緒に避難所で暮らさなければならないということは想像を絶するストレスであると思います。また我が家に残されたとしても、10年前の記憶がそこでフラッシュバックし、孤独の中でいたたまれない思いで過ごさなければならない者たちが多くいることとも思います。神様、私たちがこの地上で望みを持って生きることを妨げてしまう多くの苦しみと悲しみがこの世には満ち溢れています。しかし御子は誰よりも私たちのことをご存知です。そしてあなたもそんな私たちをご存知です。私たちが滅びぬために、その一人子さえ惜しまずに、私たちと同じ血と肉を持った兄弟として我々のもとにお送りくださったあなたが、今この時もすべての闇の力を貫いて私たちが生きることを祝福していてくださると信じます。その御声を鳴り響かせてください。すでに天と地に満ちているその御声に私たちの耳を開いてください。いや、今日もすでに全世界の礼拝において宣言されているその恵みの言葉を、ご聖霊の導きによって我々は聞かせていただきました。聞かせていただいた私たちがその言葉を隣人に届けることができますように、私たちを使わせてください。十字架と復活の主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。